今度はニューホープウエストオレゴンから来てくれた牧師を紹介します。 I'd like to introduce Pastor from New Hope, Oregon. 今日彼をニューホープ横浜にお招きできることを本当に感謝しています。
So thankful to invite him over.
僕にとっては憧れの牧師であり、僕がモデルとしている牧師です。尊敬している牧師です。
He's a role model for me.
また僕にとってはサーフィンの僕の師匠でもあります。
And he's also a surfer and he's a master for me.
今日彼は普段からかっこいいんですけど、いつもに増してかっこいいです。
He's a good looking and he's a good looking today.
なぜなら昨日僕は行きつけの美容院で彼はヘアカットしてきました。
He had a haircut at a barber that I always go to.
きっと彼もバズると思います。
I'm sure he will, he's gonna be very famous in the internet.
大きなニューホープの温かい拍手をお迎えしてください。
パスタ、
アーロン・コデロ from Oregon!
パスタ、アーロン・コデロ from Oregon!
おー、みなさん、こんにちは。
Hello, everyone.
Because, I lived in Hawaii, I must say, みなさん、アロハ。
自分はハワイに住んでたので、アロハって始めてもいいかなと思うんですけど。
But now that I live in Oregon, I have to say, みなさん、ハウディ。
でも、オレゴンに住んでいるので、ハウディって言ってもいいですよね。
Oh, I'm so glad to be with you here today. Turn to your neighbor and say, I'm glad you're here.
皆さん、隣に座ってる席の人に向かって、あなたがここに入れてくれて嬉しいよと言ってください。
Turn to your other neighbor and say, you look good today.
で、他の人にも、あなた超イケイケと言ってください。
Oh, well, each of you look so wonderful.I'm so glad to be here all the way from Oregon.
皆さん本当に美しいなと思いますけれども、オレゴンからここに来れて本当に嬉しいです。
You know, I've been coming to New Hope Yokohama from the very beginning, 19 years ago.
で、この教会が建てられたのは19年前になるんですけれども、それからずっと私はここに来ています。
I was there at the very first service.And it's amazing to see what God has done and is doing here at New Hope Yokohama.
最初の礼拝からこう見て比べると、その時から今まで神様がどんないいことを成してくれたかっていうのが目に見えて本当にすごいなと思います。
In fact, I was looking back on some of my pictures that I took 19 years ago and Pastor Tantan was so skinny.
19年前に撮った写真を見ると、主任牧師のタンタンがちょっと痩せ細ってるな、みたいな。
He's still handsome though.
でも、もちろんかっこいいですよ。かっこよかったですよ。
Oh, well, it's nice to be here. Today, we're continuing our series on the names of God.
神の名はシリーズでお届けしていますけれども、続けていきたいと思います。
And today, I want to talk to you about the name of God that is Yahweh Tsuri.
今日は皆さんにヤーウェツリという名の神を紹介したいと思います。
Which means in the Hebrew language, God is my rock.
それはヘブライ語にすると、主は我が岩という意味です。
When we say God is my rock, it means that God is permanent. He's never changing, but more than anything, He's faithful.
私たちが主が我が岩という時に、それは神様の変わらない、永続性というものも表していますけれども、それとともに神様の忠実さというものも表しています。
And the God that we serve, I've seen so faithful over the years, year after year after year. God is so faithful.
私の仕える神は、もう来る年来る年、本当に忠実であることを見せてくれました。
So,Today I want to talk about how we can serve God in a world that is so shaky and we can be more like God to the world that we live in.
だから今日はこの揺るぎやすい世界で私たちが神様にあって揺るがない信仰を持っていくにはどうすればいいかということについてお話ししたいと思います。
But before we get into the message, I want to share with you some pictures of my family because they've all grown up so big.
メッセージに入る前にですね、自分の家族の写真を見てほしいなと思うんですけれども、自分の子供は成長しましたかなり。
The first is of my wife and I, my beautiful wife, Uilani.
最初の写真は自分と自分の奥さん、とっても美しい、Uilaniさんなんですけれども。
Say with me, Uilani.
彼女の名前をちょっと言ってみてください。ウィラニ。
In Hawaiian, it means heavenly beauty.
で、ハワイの言葉でそれはどういう意味をしているかというと、天国の美。
Oh, she's so beautiful.
美しいですよね。お綺麗ですよね。
God gave me the desires of my heart.
私の心にあった願いというのを神様が叶えてくれたんです。
When I was young, I said, Jesus, I will serve you forever, but I want to marry a hapa hauli girl.
私は、神様に仕え始めた時に、もちろんあなたに献身に仕えますと言いましたけれども、それと同時に私に超飛び切りの美しい奥さん、しかもハパミックスの人をちょうだいと言ったんです。
In Hawaiian, hapa means mix.
ハパはミックスという言葉です。
And God gave me the desires of my heart.
見てください。
My wife is half Japanese and a little bit of Hawaiian, as well as Swedish.
で、奥さんの血の中には、まあ、もちろん日本の血もあるんですけれども、それだけではなく、まあ、ハワイの先住民の血と、あと、スウェーデンからの血も混ざっています。
And we have three, beautiful children I would like to show you.
で、私たちには三人の美しい子供たちがいます。
So we have Eliana is 14 years old.
エリアナちゃん14歳。
And Elise is 12 years old.
エリースちゃん12歳。
And my son Micah is 9 years old, almost 10.
で、末っ子のマイカ君は、9歳なんですけれども、もう少しで10歳になります。
I hope to bring them to Japan soon. They said, Daddy, bring us next year. Please, please bring us to Japan.
で、彼らを日本に連れてこられたなと思、来られればと思っているんですけれども、もう子供たちからお願い連れてってってせがまれています。
So I said, okay, because New Hope Yokohama next year is 20 year anniversary.
そこで、私は子供たちに、来年は横浜、ニューホープ横浜の20周年記念だから、もしかしたらいけるかもねと言っています。
And we have to celebrate!
で、その時にみんなに盛大に、みんなで盛大にお祝いできればなと思っています。
Amen.
Amen.
Well, a little bit about me. I grew up in Hawaii, at our New Hope Oahu Church, and then after moved to Oregon to help my otosan, with the Bible College and the new church plant.
で、まあ、自分はニューホープのオアフ島で育ったんですけれども、そこからオレゴン州に移ってですね、自分の父が持っている、まあ、ウェストキャンパスの、そこで、まあ、教会開拓というか、お手伝っています。
And we just had a two-year anniversary.
で、そこでは、まあ、第2周年を迎えたんですけれども。
At New Hope West, and God is doing an amazing work. There's about 1,500 people coming on the weekend now.
で、そこでもちろん神様は素晴らしいことを成してくれていて、だいたい1,500人の人がそこに集まっています。
And it's so amazing to watch the faithfulness of God in Hawaii and Japan and Oregon. And God is so faithful. Amen.
神様がハワイだけではなく日本、オレゴン、どこに行っても忠実であるということを見れることができて、本当に素晴らしいなと思います。
I want to teach you a Hawaiian slang word.
ここでハワイのスラングを皆さんに紹介したいんですけれども。
Turn to your neighbor and say, you are solid.
隣にいる人に向かって、いいじゃん、あなたいいじゃんと言ってください。
When we say in Hawaii, you're solid or that is solid, it means it's like rock solid, that is good, that is, やべ。
やべとかいいじゃんとか。
おー、超やべ。
ハワイでは、あなたはその言葉を使うときに、まあ、あなたはすごくやばいな、やばいねとか、いいねとか、そういう、まあ、ポジティブなことのために使っています。
So in many different languages, there's words for that is solid, or that is good, or that is unchanging.
で、いろいろな言葉にもそういう似たような、まあ、ソリッドという言葉があって、それは揺るがない、変わらない、不変のという意味があります。
It could be maybe if you're going out surfing, you say, "Wow, the waves are solid."
例えばですよ、ビーチに行ってサーフィンするときに波がいいじゃんとか、solid って言うんです。
Or where's Kazuya Sensei? 何？ Where? Upstairs? Oh. Kazuya, when he came to Oregon, he worked out in the gym. He came solid.
で、カズヤ牧師がオレゴン州に来た時ですね。もう彼はトレーニングに励む毎日で、もう筋肉いい感じ、いた。
Oh, there! カズヤ !Let me see, muscle. Show please. Solid!
筋肉いい感じ。
You know, we joke around with words like that, but you think about this word solid, it means like good and strong and unchanging. When you see a marriage that is godly, it's solid. That marriage is solid.
私たちはこの言葉を使うときにもちろんいいねとか強いねとかっていうこともありますけれども、それと同時に例えば結婚に関して言うと、とっても、まあ、土台がちゃんとできている、揺らがない、いい結婚とかいうふうにも。
Today we want to talk about how do we develop a rock solid faith in Jesus when we live in a shaky world.
なので今日はこのもうグラングランに揺らいだような世界の中で生きていく私たちはイエス様にあって揺るがない、揺るぎない信仰を、築いていくということはどういうことなのかということについて話してみたいと思います。
So please take out your notes with me. We're going to look at the scripture at the very top and see who our God is.As our rock.
皆さんのメッセージノートの一番上に聖書箇所が書いてあると思いますけれども、そこには神様がどういうお方であるかが書かれています。
So let's read in English first, and please read with me together.
最初に英語でアーロン先生と一緒にお読みしましょう。
And then we'll read in 日本語。
で次に日本語。
All right, Psalm 18:2. Let's read together. Ready? Go.The Lord is my rock, my fortress, my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield, the horn of my salvation, and my stronghold solid.
はい、日本語でいきます。三、はい。主は我が岩、我が城、私を救う者、我が神、我がより頼む岩、我が盾、我が救いの角、我が高き櫓です。
In the Bible, the rock, or who God is, it represents permanence, unchanging, his faithfulness from generation to generation to generation.
聖書にはこの岩という言葉を使って、神様の不変な品性、変わらない、そして神様の誠実さ、忠実さというものももちろん描かれているわけです。
How many of you would say God has been faithful to me in my life?
で、この中に神様が世代世代に私にここを良くしてくれたなと思える人いますか?
Please put your hands down. How many of you would say, but I've gone through storms in life and it's been difficult?
でもその中でも人生の大きな嵐を通ってそれは本当に難しい状況だったと言える人いますか?
You can put your hands down. How many of you would say, I've gone through the storms and I've wanted to quit?
その嵐の中、渦中でもう諦めたい、やめたいと思った方いますか?
You can put your hands down.
手を下ろして。
No matter what storms you go through or whatever you face in life,God will always be faithful.
そこで皆さんに言いたいんですけれども、どんな嵐の中でも神様は絶対に忠実なお方であるということです。
And the world needs people like you and me that are faithful like God.
この世の中は私たちみたいな神様に忠実な人間というのが必要だと思います。
The world needs to see Jesus in each of you.
この暗い世の中は、あなたのうちに住んでいるイエス様を見る必要があります。
The world needs to see reminders that when they're going through shaky times, that there's still hope.
この世の中が不安定なところを通っている中、イエス様の中には希望があるんだということを見る必要があります。
And that's who God has called you and me to be.
だから神様はあなたと私を飯に使わされたのです。
Turn to your neighbor and say, you're solid.
隣の人に向かって You're solid. いい感じと言ってください。やばいでもいいです。
Let me tell you a story in the Bible of God's faithfulness to the people of God.
神様がご自分の民に対して忠実だったという、ストーリーを、聖書の中にあるストーリーをシェアしたいと思います。
The people of God were in Egypt and God said, that's not my best for you, so I'm going to lead you out of Egypt or oppression into the promised land.
神様の民が奴隷に使わされてエジプトにいたんですけれども、そこで神様はこれが私のベストじゃないよ。だからここからあなたたちを解放して約束の地へ連れてってあげるよと言いました。
Have you ever felt imprisoned? Have you ever felt oppressed? Have you ever felt imprisoned to the things of the world?
この中にも囚人のように感じたり、この世の中で生きていく中で何かに囚われているような感じに感じた人はいるんじゃないでしょうか。
And God is saying to each of you, I have so much better for you.
でもそこで神様はあなたたちに、そんな状況の中でも私はあなたに最善を用意しているよとおっしゃっています。
He said, there's a hope for you.
あなたには必ず希望があるよと言っています。
And he says, let me lead you out of that because I'm faithful.
あなたをそこから導き、そしてそこから脱出させてあげるよ。私はなぜなら、私は忠実だからと言っています。
So Moses led the people out of Egypt, and God did miracles of faithfulness along the way.
モーセが奴隷の民をエジプトから脱出させたときに、神様も奇跡を通して忠実さを何度も何度も見せつけていきました。
They were at the Red Sea and Moses was afraid and he didn't know what to do. And God said, put your staff in and the Red Sea will open so you can walk through.
後悔があった時に、モーセも恐れていたんですけれども、そこで神様はモーセに杖を、下に、置きなさい。そしたら後悔が真っ二つに割れて民たちが、そのまままっすぐ行くことができたんです。
So the people of God walked through and God was faithful.
神の民がまっすぐ行く中、もちろん神様の忠実さというものも見えます。
And God was faithful to the generations where that generation passed away and now Joshua, the next generation, was leading the people.
神様はどんな世代にも忠実なお方だったんですけれども、モーセが亡くなった後にヨシュアにもその忠実さを受け継いでいきました。
And Joshua was standing at the Jordan River, similar like the Red Sea.
ヨシュアはヨルダン川というところにいて、それはまるで紅海のような状況、同じ似たような状況に侵されたんです。
And Joshua, the next leader, was about to lead the people of God into the promised land or the promises of God.
ここで次のリーダーであったヨシュアに課せられた責任というのは、この神の民を、そこの川を越えて神様の約束の地に、踏み入れさせるということでした。
So he was standing at the Jordan River and he thought to himself, what did Moses do?
ヨルダン川に立ったヨシュアは、モーセはここで何をしたんだろう、こういう状況に置かれたら何をしたかなと思ったのではないでしょうか。
And he thought about the faithfulness of God to the Moses generation.
でもそこで彼はモーセに忠実だった神様、そして世代世代にその変わらぬ忠実さというものを思い起こしました。
And Joshua did the same thing and walked across the Jordan into the promised land because he knew God was faithful.
ヨシュアも同じように、モーセと同じようにその川を突っ切っていったんです。それはその時にヨシュアは神様が忠実であるということを信じていました。
God is going to be faithful from generation to generation.
神様は世代を超えて忠実であるお方です。
I want us to read Joshua 4, 6 through 7, and we're going to look at some rock solid truths to develop our faith in the tough world that we live in.
次にヨシュア記の第4章6節から7節をお読みしたいと思うんですけれども、ここを通してこのぐらついている世の中で私たちが揺るぎない信仰を得ていくためには何なのかなというのを見ていきたいと思います。
Right after Joshua walked across the Jordan, he speaks this verse.
ヨシュアが川を越えた時に彼はこう言いました。
Let's read in English. Ready, set, go. To serve as a sign among you, in the future, when your children ask you, what do these stones mean? Tell them that the flow of the Jordan was cut off before the Ark of the Covenant of the Lord. When it crossed the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. Now, these stones are to be a memorial to the people of Israel forever.
次に日本語でお読みしたいと思います。3、はい。これはあなた方のうちに印となるであろう。後の日になってあなた方の子供たちがこれらの石はどうしたわけですかと問うならば、その時あなた方は彼らに昔ヨルダンの水が主の契約の箱の前でせき止められたこと、すなわちその箱がヨルダンを渡った時、ヨルダンの水がせき止められたことを告げなければならない。こうしてそれらの石は永久にイスラエルの人々の記念となるであろう。
Joshua wanted the children of Israel to see the stones and they would run up to mommy and daddy and say, Mommy and daddy, what is that? What are those stones?
ヨシュアはその、まあ、次世代の子供たちがその石記念碑を見て、これ何なのって両親に問う姿を見たかったんです。
And the older generation would tell the younger generation of God's faithfulness.
で、まあ、おじいちゃん、おばあちゃん、お母さん、お父さんが自分たちの子供や孫に神様の忠実さを語り続けていくんです。
How many of you went to youth camp this last week? Please raise your hand.
先週ユースキャンプに行った人いますか？手を挙げてください。
How many of you had fun?
その中でもう、とびきり楽しい思いをした人。
キャンピー！ I watched so many young people and their lives transform and change because of the faithfulness of God.
私はキャンプの中で多くの若い人たちが変えられたところを見ました。でもそれは神様の忠実さがゆえにそういうことが起こったというところを、見たんです。
There were over 16Young people that said yes to Jesus and gave their lives to Christ.
その中には16人の子たちが自分の人生をイエス様に捧げますと告白しました。
Many young people that had hurts and pains, they went up to get prayed for and God healed them from depression and pain and the suffering that they went through.
その中には痛みや傷を伴っている子もいたんですけれども、でも神様がそれらのものから解放してくれて、苦しませずに解放の道へと導いてくれました。
And I made a call to those who young people wanted to go into full-time ministry to serve in church. And I counted 24 young people said, I want to go into ministry.
その中にも、まあ、こういう質問もしたんですけれども、この中にフルタイムのミニストリーに行きたい人はいる？と聞いたら、数えた中、24人の手が上がりました。
And I saw the legacy of faith being passed to the next generation.
そこで私が見たことは、信仰のレガシーというものが次世代に受け継がれたというシーンでした。
And a lot of that was possible because of a church just like this.
でもそれが可能になったのはここにいる皆さんこの教会のおかげでもあるんです。
Where you believed in the young people and support them to go to camp so that their lives would be changed forever because of a faithful God.
まずあなたたち自身が神様の忠実さというものを信じてここのキャンプに子供たちが行けば変えられる一生が変わる思いができるということを信じて送り出すからです。
If you went to camp and you have a shirt, please stand up.
もしキャンプに行ってそのシャツを持ってたりつけてたりしたら立ってください。
Give them a big hand.
皆さん拍手で。
If you look on their shirt, it says forward.
シャツの前面にはフォワードという言葉があるんですけれども。
It reminds this generation thatTo keep moving forward, even though you want to give up.
それはこの世代の子供たちに諦めたいことがあっても突き進めというそれをリマインドしたかったからです。
And they have a shirt to remind them, don't give up!
このシャツを見て諦めちゃいけないんだ、前進しなくてはと自分に鼓舞するような。
But more than a shirt, they have a changed heart.
でもこの T シャツ以外に何が変わったかというのは彼らの心です。
You can be seated.
座ってください。
They were like, oh! See, in the Hebrew day, it wasn't a shirt. It would be stones as a monument of remembering God's faithfulness.
聖書の時代では、そのように石を重ね、石を積み上げていって、記念碑というものを建てて、神様の忠実さを覚えるということをしていました。
Did you know that you are like a stone?
でも皆さんに言いたいんですけれども、自分もその積み上げられる石と同じだということはご存知でしょうか。
You're a stone that reminds the next generation of God's faithfulness in your life.
あなたもその記念碑のように次世代に神様の忠実さというものをリマインドするものなのです。
But how many of you don't feel like a stone sometimes?
でもこの中には自分がそういう石ではないと感じる人もいると思います。
When the world gets shaky, you start to get shaky.
この世の中が揺らぐ中で自分も揺らいでしまったり。
How many of you need a little help?
この中で手助けが必要だなという人はいますか?
I raise both my hands and my feet.
自分はまあ両手、足も使ってあげたいな、答えたいなと思います。
The wonderful thing is God gives us hope in the Bible and teaches us how we can be more solid.
でもここでいいお知らせなんですけれども、神様は私たちに希望というものも教えてくれますし、私たちがその揺るぎない信仰を築き上げる、道というのも備えてくれています。
Today I want to give you three rock solid livable truths.That will serve as a reminder to you to leave a legacy of God's faith.
今日は私たちが生きていく中でこの信仰のレガシーを次世代に残していくために、まあ、思い出さなければいけないことにつながる3つの揺るぎない真実というものをシェアしたいと思います。
Three things that we can do that when people see you, they'll see God's faithfulness.
この三つのことをあなたたちが実践するときに、人はあなたのうちにいる神様の忠実さというものを目にするでしょう。
If you're taking notes, the first one is this, is intentional time.
もしノートを書いていたらメモってほしいんですけれども、最初は意図する時間。
How many of you think God was intentional?
この中で神様が私たちにしてくれたことって意図的だったなと思う人いますか?
God was very intentional.
神様はいつも意図的に何かをなされる方です。
If you think about it, God was in heaven and he was looking down on earth and he thought to himself, those guys need some help, huh?
ここでちょっとイメージしてほしいんですけれども、神様が天国にいて地球を見下ろして、あ、この人たちちょっと助けが必要だなって。
And God was very intentional to help you and me by sending His Son Jesus Christ to this earth to spend time with us.
そういう状況を見て、天にいるお父さんはイエス様をこの地上に使わして、私たちのために、余生を過ごす、一緒に時間を過ごすように、送ってくれました。
To be intentional means...To be mindful, to think about what's most important and spend time with the things that matter most.
意図するということはどういうことかというと、日々の生活の中で与えられたタスクに意識して気を止めるということ。この、生きていく中で本当に一番大事なところに気を止めるということです。
One of the best ways to know what matters most.Is to think about this. What is going to be in heaven?
で、何が大事かなって見分ける方法は、天国の視点から、観点から見て、何が大事かなと考えてみる。
I know God will be there.
天国にはもちろん神様がいますよね。
And I know people will be there.
そこに人もいますよね。
And the Bible says there's a bunch of other stuff that will be there, but mainly God and people will be in heaven.
聖書には他のものも天国には存在するよと言っていますけれども、主に言えば神様と人がいるわけです。
The Bible even says the greatest command that we can ever live is to love God and love people.
聖書の中には私たちができる、まあ、守れる、守って神様が喜ばれる最大の掟というのは神様を愛すること、人を愛することだと言っています。
But how many of us get too busy?
でもこの中で忙しくなりすぎちゃう人いますか？
We spend a lot of intentional time on everything else but God and people.
他の人、他のことに対しては意図的に時間を作るけれども、神様に対してはちゃんと時間が作れない、作らない。
When it's all said and done, God and people are what matter most.
でも、この人生が終わるときに何が一番大事かというと、神様と人なんです。
I think one of the greatest ways to communicate the faithfulness of God is to spend intentional time with God and people.
私たちが他の人に神様の忠実さを伝えていく中で大事なことというのは、まず私たちが神様と意図的に時間を過ごすということだと思います。
I remember one day I was studying for a sermon and my daughter Eliana, she was only 5 years old and she came into my office and said, Daddy, Daddy, let's play today. Let's play.
私がメッセージの準備をしていた時に、私の娘のエリアナが自分のオフィスに来て、お父さん遊ぼうよ、お父さん遊ぼうよと聞いてきたんです。
And I looked at her and said, Daddy's too busy. I'm doing really important things. Please go away.
でもそこで私は今ちょっと忙しいからこれやらなきゃいけないし大事なんだからもうちょっと向こう行っててと言ったんです。
So she went outside and I closed the door.
そこで彼女は部屋から出てって私はドアを閉めたわけですけれども。
And 1 minute later, she came back and opened the door. Daddy, are you ready yet?
でも1分後にはまた娘が戻ってきてドアをガチャって開けてですね、お父さん、もういい？って言ってきたんです。
I said, honey, it's only been 1 minute. I was thinking more like 1 hour at least.
で、そこで彼女に私は1分っていうのはね、まあ1分じゃなくて本当はまあ1時間のような、少なくとも1時間をイメージしてたんだと言ったんです。
So she said, okay, daddy, and she went back out.
彼女はちょっとがっかりしたような感じでですね、部屋を出て行ったわけですけれども。
Then 5 minutes later, she opened the door. Daddy, I'm here!
今度は5分後にガチャって開けて、ねえ、お父さん、お父さんって来て。
I said, it's only been 5 minutes.
5分しか経ってないじゃないかと私は言って。
She said, Daddy, I just wanted to give you something.
でもそこで彼女はね、あげたいものがあるのと言いました。
She said, can I read this to you? It's my letter.
これ読んでもいい？お父さんへの手紙なの？と言いました。
Said, Dear Dad, I love you so much. I just want to say, I love you so much.
そこで彼女が言ったことは、お父さん大好きだよ。ただお父さんに大好きだよって言いたいなと言ったんです。
And she handed me the letter and looked up at me like this. Like a little puppy.
彼女はその手紙を私に渡してですね、上を向いてお父さんの方を向いて、でまあちょっと子犬みたいな可愛い顔をしてたわけです。
My little girl melted my heart. She captured my heart. I was captivated.
彼女がそれをした時に私の心はもう溶けてメロメロで、で心は完全に彼女に捉えられました。
Her love transformed me so much. I picked her up. I said.Whatever you want to do, let's do it.
彼女のその愛が私が抱いてた感情を変えて、私はね、何がしたい、あなたがしたいこと何でもするよと言ったんです。
I said, you want to play? Do you need money? You want money for college? Anything.
遊びたい？それともお金が欲しい？大学に行くお金は欲しい？何でも出すよと言ったんです。
So you think about the love of Jesus.
ここで考えてほしいんですけれども、イエス様が私たちに抱いている愛。
We were on earth and we weren't doing too good, and he said, I love them so much, so I'm going to come from heaven and love them so much.
私たちが地球上にいて、その姿を天からイエス様が見られて、 良くないものだと分かって、それで助けるためにわざわざ天国からこの地上に来てくださったんです。
And in our sin, we were moving towards death, but Jesus said, He loves us so much that He's going to come and save us.
この罪の中に溺れてしまうと、私たちは死という方向に向きますけれども、イエス様が助けてくれると約束してくれたんです。
When you experience the love of Jesus, it captivates your heart.
私たちがイエス様の愛というものを経験するとき、それは私たちの心を必ずつかみ取って離しません。
It starts to change you and transform you, and you see the faithfulness of God.
あなたたちがみるみるうちに変えられてって、うちから変えられて、変えられていくわけです。
That's why the Apostle Paul says in Ephesians 4, 1 through 3, we'll read together.
ここでパウロが言った言葉も一緒にお読みしたいと思います。
English, ready, set, go. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble.And gentle, be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.
日本語でお読みしましょう。3、はい。さて、主にある囚人である私はあなた方に勧める。あなた方が召されたその召しにふさわしく歩き、できる限り謙虚で、かつ柔和であり、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、聖霊による一致を守り続けるように努めなさい。
See, the Apostle Paul was so captivated by God's love that he says, I'm like a prisoner. I'm captured by God. I'm captured by his love.
ここで使徒のパウロはこう表現したわけですよね。囚人である私は神様の愛に囚われていると、結ばれていると。
He was captured by God's love because God was very intentional about his time with us.
でも神様の愛が私たちの心をパウロの心を捉えたのは、神様がまず意図的に私たちと時間を過ごしたいと願われたからです。
And when we are intentional with our time, loving God and loving others, people start to see God's faithfulness.
私たちが意図的に誰かのために時間を作って、一緒に過ごしてとしていくうちに、人々は私たちの中にある神様のその誠実さ、忠実さというものを見ていくんです。
And we become like a living stone that reminds people of God's faithfulness.
でもそれは私たちが神様の良さ、忠実さというものを人々に思い出させる、思い起こさせる、生ける石ということでもあります。
Number two.
二番目です。
Would you write in enduring patience?
書いてほしいんですけれども、耐え忍ぶ忍耐。
How many of you could use more patience?
この中でもっと忍耐が必要だなと思う人。
How many of you wish your friend sitting next to you was more patient?
この中で隣にいる人が。もっと忍耐あればいいのになと思う人、手挙げないでください。
I know all the wives in here raise their hand. My husband. Oh, Lord have mercy. I think we can all be more patient, huh?
みんな、まあ、忍耐においては成長できる部分があると思います。
Let's read the next scripture in Proverbs 15:18.
次の聖書箇所を読みいたします。
It says in English, ready, set, go. Hot tempers cause arguments, but patience brings peace.
日本語で箴言の第15章18節です。憤りやすい者は争いを起こし、怒りを遅くする者は争いをとどめる。
Did you know when you're patient with others, it reminds them of God's peace?
あなたが誰かに忍耐をこう見せるときに、それは神様の平安というものを見せているということにもつながるのはご存知でしょうか。
And when someone is patient with you, it reminds you of God's peace.
逆に誰かがあなたに対して忍耐してくれるときに、あなたは神様の平安というものを覚えることでしょう。
I think about my life and all the mistakes that I've made as a pastor, as a husband, or in a daddy, and I think, God is so patient with me.
自分の、まあ、人生で起こしてきた罪、過ち、それは牧師だけではなく、父親としてもですし、夫としても。でもそれを思い起こすときに神様が自分に対してすごく忍耐強くいてくれたなと思うんです。
I think to myself, my wife, she needs to win a prize. She's so patient with me.
だから自分の奥さんは本当にもう、まあ、なんかの賞に値するなというぐらい私に対してすごい忍耐強くいてくれています。
See, when we're patient, we open the door of God's peace to come into people's lives.
私たちが忍耐を覚えるとき、それは神様の平安がこう入ってこられるドアというものを開けるようなものです。
I want to read a scripture. It's Hebrews 6:12. It's not in your notes, but I think it's really important.
皆さんのノートにはないんですけれども、ヘブル人への手紙第6章からちょっとお読みしたいと思います。
It says this: imitators of those, or be imitators of those.Who through faith and patience inherit the promises of God.
日本語でお読みします。怠ることがなく、信仰と忍耐等をもって約束のものを受け継ぐ人々に見習うものとなるようにと願ってやまない。
In other words, there's people looking to you and me, and they're going to watch if we're faithful and patient.
どういうことかというと、周りの人々が、この世の人々が私とあなたを見るときに神様が忠実であるということがわかるということです。
And it says that people that are faithful and patient receive God's promises like God's peace.
さらに私たちが忠実になってまた忍耐も覚えるときに私たちは約束を神様からの約束を得るとあります。
How many parents are here in the room? Raise your hand.
この中に自分が親だという人いますか?
How many of you, you have little patience for your children?
この中にもっと、まあ、子供に対して我慢が必要だなと思う人いますか?
And sometimes we're impatient and we say the wrong things.
私たちは、まあ、育てていく中でちょっと我慢できなくなってしまって誤ったことを言ったりもしますよね。
Or we tell them, don't be bad!
で、もうちゃんとしなさいとか。
And we say, "Don't yell at your sister."
叫ばないのとか。
But then we go and yell at our wife.
でも私たちも自分の妻夫に対して。
Or we yell at our husband.
叫んだり怒ったり。
And children are thinking, "You just told me, don't yell."
でもそこで子供は待って今叫ばないって私には言ったよねとか。
But you are yelling.
でも叫んでたじゃないって。
Our children will learn more from how you live, not what you say.
子供たちというのは私たちの言葉から学ぶのではなく私たちの生き様から多くのことを学んでいくんです。
Let me encourage you, when you want to say something that's mean, just wait 15 more seconds.
なので皆さんが我慢がないなと感じるとき、ちょっと15秒でもいいから待ってみてください。
Turn to your neighbor and say, be patient.
で、隣の人に忍耐持って我慢してと言いましょう。
15 more seconds might bring you peace.
たったの15秒ですけれども、その15秒が平安をもたらしてくれるかもしれません。
Enduring patience will share with people the faithfulness of God.
耐え忍ぶ忍耐が神様の忠実さというものを他の人ともシェアすることにつながります。
Number three.
三つ目です。
Godly commitments.
神への献身。
My father said to me,That commitment is staying true to a worthy decision long after the emotions of making that decision has passed.
私の父が言ったことなんですけれども、コミットメントというのは年月が過ぎ去り、決断した時の感情がなくなってしまっても、決断するに値したことには忠実であり続けること。
You see, you want to make godly commitments, not just any commitments.
神様への献身というのがキーです。何にでも献身になるということではありません。
Remember, we said earlier, what will be in heaven?
メッセージの中で言ったと思うんですけれども、天国には何が待っているのでしょうか。
God will be there and people will be there. So those are the kinds of commitments we want to make.
神様がいます。人がいます。だから神様と人に献身するということ。
Be faithful to God and faithful to our spouses, faithful to our children, faithful to our friends.
神様に忠実になる、妻、夫に忠実になる、自分の子供に忠実になる、自分の友達に忠実になる。
But how many of you know it's not always easy?
でもそれが容易なことではないと分かっている人いますか?
It's very simple, but it's not easy.
簡単なシンプルなことではあるけれども実践するのは容易ではない。
Like I remember when I first got married to my beautiful wife.
私の美しい奥さんと結婚した時のことなんですけれども
She captured my heart.
もちろん彼女は私の心を捉えて
And I said, I will do anything for you.
私は彼女のためなら何でもやると言ったんです。
I remember she called me one day and she said, Aaron, do you want to go running in the park?
彼女がある日自分に電話してきて、公園でちょっと走らないと言ってきたんです。
And if you know anything about me, I hate to run.
で、自分をよく知ってる人は分かってると思うんですけれども、走るの大嫌いなんです。
But Uilani said, please come running with me.
でも、ウイラニさんが、ね、お願い来て一緒に走ってと言ったから
I said to her, I love to run.
自分は大嫌いだったのに走るの大好きと言っちゃいました
She transformed my heart.
彼女が私の心を変えたんですね
It's funny, but you think about what is most important in life.
おかしいことですけれどもでも私たちの人生で重要なことは何でしょう
See, when things are new, like a new marriage or a new car or a new toy or whatever it is, it's like, ooh, I like it and I'll do anything.
全てが新しい時、車だったりおもちゃだったり、まあ結婚でも何かが新しい時に自分は何でもやるよともちろん思うと思うんです。
But then it gets older.
でも年を重ねていくうちに
And things start to break down.
もちろん良いことだらけではありません。
And relationships start to break down.
関係が壊れて崩れてきたり。
But did God call you to be together as a marriage or a family? It's godly.
でも結婚においては神様があなたと、あなたの夫だったり妻だったりと一緒にしたわけですから、あなたたちが一緒になるということを神様が誰よりも願っておられます。
And you want to give up.
あなたも、まあ、もしかしたら諦めたいと思う時が来るかもしれません。
But be patient.
でもそこで言いたいんですけれども、忍耐を持ってください。
And you want to give up.
諦めたい。
Don't give up.
そう思っても諦めないでください。
Spend intentional time.
先ほど言ったように、意図的に時間を作ってください。
There's a scripture in Judges chapter 2 that talks about How the generation of Joshua died off.
で、申命記の第二章の中にあるんですけれども、ヨシュアがどのように死んだかという光景が描かれています。
And it's a sad story.
悲しいお話なんですけれども、
It says that Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord, died at an age of 110. And after that, the whole generation had gathered to their ancestors. Another generation grew up.After Joshua, but they did not know the Lord, nor they did not know what God had done for Israel. Then the Israelites did evil in the sight of the Lord and served Baals or other gods.
こうして主のしもべヌンの子ヨシアは110歳で死んで、そしてその時代の者もまたことごとくその先祖たちのもとに集められました。その後他の時代が起こりましたけれども、これは主を知らず、また主がイスラエルのために行われた技も知りませんでした。イスラエルの人々は主の前に悪を行い、もろもろのここでバールとあるんですけれども、これは違う間違った神です。それに使いました。
There's a worldwide statistic that says 70% of high school students will fall away from God after high school.
世界的に共通しているあの、まあ、調査から統計を見ると、高校生の人たちが大学に行くまでの大体そのうちの 70% が信仰からかけ離れてしまうとあります。
For the generation after Joshua, the whole generation fell away from God.
ここにも同じようにヨシュアの次の世代の人たちも神様からかけ離れた人生を送ってしまいました。
Because they stopped passing on the story of God's faithfulness.
でもそれは神様がどんなに忠実なお方であったかというストーリーを次の人に言うこと、伝え続けるということをやめてしまったからです。
You have the story of God's faithfulness in you.
皆さんも自分の人生において神様が忠実であったという証があるんではないでしょうか。
I want to encourage you to spend intentional time and be patient.
だから皆さんにもこう言いたいんですけれども、意図的に神様と過ごす時間をぜひ作ってください。
Make godly commitments to one another.
神様に献身になって、お互いに献身になってください。
Let's read one last scripture and I want to share a story.
最後に聖書箇所を読んで、それからストーリーをシェアして終わりたいと思います。
Let's read 1 Peter 2:5.
ペトロの第一の手紙第2章5節。
Let's read, ready, go. You yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood.To offer up spiritual sacrifices that are acceptable to God through Jesus Christ.
日本語で3、はい。この主の身元に来て、あなた方もそれぞれ生ける石となって、霊の家に築き上げられ、聖なる祭司となって、イエス・キリストにより神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。
This world needs examples of Jesus.
この世の中はイエス様のいい例である人たちを必要としていると思います。
The next generation needs to see Jesus in you.
次の世代があなたのうちにあるイエス様を見る必要があります。
We're all gonna get busy.
もちろん私たちは忙しくなるけれども。
But in the very end, what's most important?
でもこの人生の最後に何が一番大切なんでしょうか?
Get close to Jesus.
イエス様に近づいてください。
Stay close to one another.
自分たちもこのお互いとの関係を大事にして。
And when it's hard to be around people, be patient.
もしちょっとね、付き合うのが苦手だなという人がいても忍耐を持って接してください。
Stay committed.
お互いにコミットしてください。
It's kind of like one day I walked into my dad's closet and I saw this amazing Aloha T-shirt.
私ある日ですね、お父さんのクローゼットの中に行ったらこの素敵なアロハシャツがあって。
And it was so nice. I just had to have it.
で、もうちょっとすごくイケイケのアロハシャツだったので、欲しいな、どうしても欲しいなと思ったんです。
It was so colorful and so cool. I said, I'm gonna steal my dad's shirt.
いろいろな色が入っていてかっこよかったし、もう絶対これ僕のものにするんだと言ってました。
Do you like it?
これです。好きですか？いいでしょう。
I don't think my dad knows that I have his shirt in Japan right now.
私のお父さんが今このシャツが日本にいるなんて想像もしてないと思います。
You see, if something is so amazing, you want it.
何かが本当に素晴らしい時、美しい時って、もちろんそれを自分の手にしたいと思うのが人間ですよね。
But I was thinking about more than T-shirts. My father has always been an amazing example to me of God's faithfulness.
でも、父親の T シャツというわけではなくて、彼が神様のいい例えである、それに近づきたいという思いが強かったんです。
He always would spend intentional time with me and teaching me how to read the Word of God for myself and develop my faith.
意図的に自分のために時間を割いてくれて、一緒に聖書も読んでくれるし、自分の信仰というものも作り上げる手伝いをしてくれました。
When I was a troublemaking kid, he would be patient with me.
自分が小さい時に悪さをしても、忍耐を持って見守ってくれました。
He was always committed to me.
彼が私に対してのコミットというのはすごかったんです。
He never gave up on me.
お父さんが諦めることなど一度もありませんでした。
Even in times when I gave up on myself.
自分が自分自身に失望し諦めても彼は諦めませんでした。
And I saw that kind of faith.
彼の信仰というものを目にしたんです。
That kind of love.
その愛。
So attractive.
その愛、信仰というものは本当に魅力的なものでした。
That like a shirt, I said, I want to wear that kind of faith.
この自分がつけてるシャツと同じようにお父さんみたいな信仰を自分もいつか得たいと思ったんです。
What kind of faith are you going to give to the world?
あなたはどのような信仰をこの世界に捧げますか？
Today we want to be as living stones, reminders of God's faithfulness to this world.
私たちは生ける石となって神様の忠実さを思い起こさせるものとなりましょう。
For God so loved the world that he gave his only son, that whoever would believe in him would not perish, but have everlasting life.
神はこの世を非常に愛されたことに、その一人子を与えになった、それは私たちが、いなくなってしまうためではなく、永遠の命を得るためだからと、ヨハネにあります。
Let's bow our heads and pray.
お目を垂れてください。お祈りします。
You might be here today and you'd say, I've never accepted Jesus Christ as my Lord and Savior.
この中にはイエス様を自分の主救い主として受け入れたことがまだないという人もいるかもしれません。
God knows I need forgiveness.
神様が私がその許しというものを必要としていることをもちろん知っておられる。
The Bible says that all who call upon the name of Jesus will be saved.
聖書にはこうあります。神の名を呼ぶ者はすべて、身の者は皆すべて救われると。
And if you need the faithful love of Jesus today,
もしあなたがイエス様のその忠実な愛を必要としているのであれば、
And you want to say yes to Jesus to invite him into your heart and your life,
イエス様を心に受け入れて人生に受け入れたいと願う人がいるのであれば、
As your Lord and Savior,
彼を自分の救い主主として受け入れたい。
To be faithful to you in this lifetime and forever.
そしてこの余生だけではなく天国に行ってからも共に過ごしたい。
To save you from sin and death, that you would live with him in eternity.
神様が自分たちの罪から救ってくれて神様と一緒に時間を過ごしたい。
If that's you today, I want you to raise your hand right now.
永遠に過ごしたいと思われる方は手を挙げてください。
And you're saying, Jesus,
イエス様、
I accept you,
あなたを受け入れます、
as my Lord and Savior,
私の主救い主として、
come into my life,
私の心に今来てください、
make me new,
私を作り変えてください。
In Jesus' name.
イエスの御名によって祈ります。アーメン。
Heavenly Father, that's our prayer today.
天にいるお父様、これが私たちの祈りです。
That we'd be always reminded of your faithfulness.
私たちがあなたの忠実さを思い起こせるものとなるように。
And that we would be a reminder of your faithfulness to this world.
この世の中にあなたの忠実さというものを伝えられる、リマインドできるようになれること。
And to our families.
それは家族に対して、
And to our children.
自分たちの子供に対して、
From generation to generation.
そして次世代、そしてその後の世代の子供たちにも、
In Jesus' name we pray.
そうなれるようにお祈りいたします。
Everyone said,
イエス様の御名によってみんなで、
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
But there were some hands that were raised today. Let's give them a big hand and welcome them into the family of God.
今日、Amen. 手が上がっていましたけれども、その人たちを拍手で神の家族へとお招き入れたいと思います。
And if you lifted up your hand, please tell one of the leaders and say, I want to walk with Jesus. Please help me.
もし手を挙げた人がいましたら、必ず後でリーダーの一人に来て、自分のイエス様との歩みを助けてくださいとちょっと話してみるといいと思います。
Amen. Well, God bless you. Have a wonderful, wonderful week. Aloha.
皆さんに祝福がありますように、良い一週間を。